ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は工場見学ドライブの第5弾でございます。玄関開けたら2分でゴンでおなじみの佐藤食品さんへやってまいりました。じゃあまず恒例のお勉強タイムなんですけども、すみませんが自己紹介をしていただいてもよろしいですか。
はい、私は佐藤のご飯を、開発しました赤塚と申します。
佐藤食品さんの、まあ、なんでしょうね、メインになる商品というのはどういう商品になりますか。
はい、もちもちもちもちで、はい、皆さんご存知の佐藤の切り餅、今パリッとスリットという商品、そしてこの20年前から、主力として発売している佐藤のご飯の、この2品目になります。
はい、で今日はどのラインを見学させていただけるでしょうか。
はい、で本日は、その佐藤のご飯の工場を見学していただこうと思ってます。
あ、いいですね。まあ多分試食の感じもあるんでしょうかね。その辺も期待しながらですね、じゃあ工場の方を見学させてください。
はい、それでは、ご案内します。どうぞ、は
い、よろしくお願いします。これは一般の方もこういうふうに見学できるんですか。
はい、これは一般の見学通路になってます。はい、安全でかつ美味しいものを作る、これがもう当社の、まあ、食品製造の基本ですから。
はい、
ではここが、今度はご飯をいよいよ炊く部屋、炊飯室になります。
でっか、これ一個ずつ、これあるのか、これお釜なんですか。
はい、これ全長50メーターの大変大きな機械です。これが炊飯器、この中をですね、ゆっくり30数分間かけて通過することで、はい、ふっくらとした美味しいご飯になります。さあ、これが当社が開発しました、釜でございます。炊飯釜。
炊飯釜にはほど遠いスタイルですけど。
はい、ちょっと見ると、なんて言うんでしょうかね。
飯盒が8つ並んでる的な感じの
靴でしょうか。そうですね。はい、えらい重いんです。
おお、結構重て。
10キロほどあります。
あ、そんなありますか。
はい、そしてこの中にお米と水を入れて 200g になるように均一にふっくらと炊き上がるのが当社のノウハウ。昔からお米はたくさん炊いた方が美味しいよと、少なく炊くっていうのは難しいよ、そう言われてます。当社はそれに挑戦しました。少なく炊いても大きく炊くのと変わらない、さらに美味しいご飯に、することにトライしました。なぜかというと200g のパックのご飯を1食ずつ炊けば、そのまま容器にすれば簡単にいけるじゃない
か。なるほど、これそのままこう1食分なわけですね、商品としては、ね、
そうです。
今まで来るまで思ってたのは、わーでっかいお釜で炊いて、ちょっと機械でこう小分けにこう持ってパックしてとかと思って。
そうですね、はい、よく飯盛り機械がもう何十台も並んで
こう
持ってるようなイメージをされるんですけども、はい、実はですね、炊き上がったご飯っていうのは粘り気があって、それを盛り付けるあのイボイボのしゃもじを使ってもなかなか
くっついちゃいますね。
くっついちゃうんですね。ですから盛り付けの必要がないようにしちゃえばいいと、そういう考えです。
なるほど、はい、それであれだ、佐藤のご飯は開けても潰れた米がないと。
そうですね、もう炊き上がったまんま、ふっくら感そのままをお届けできるということを実現しました。
なるほどね、はい、考えてもさすが開発者ですよ。
そこがノウハウのポイントでございます。
なるほど、
はい、さあいよいよここから炊き上がったご飯が容器に移される工程に行きます。
はい、
どうぞ。白いご飯がもうすでに見えます。
あ、本当だ、ふっくら炊き上がっております。
実はこの下で容器を作ってます。
はいはいはい、
容器は自社でインラインプラントですね。一見すると何の変哲もないプラスチックの容器に見えます。
うん、いつも触ってる感じのやつですよ。
は
い
はい、材質は、まあ、ポリプロピレン PP と言われる一般的なプラスチック材質、実はこの PP の中に実は黒いものがサンドイッチされて、ちょっと黒っぽい筋が
ある。おー、あるあるあるあるある、あります、あります。
実はこれは鉄粉です。
鉄？
はい、実はですね、この中に、特殊な鉄粉をサンドイッチしておりますので、はい、この容器自体が酸素を取ることができる。そうすることによってご飯を酸化という劣化から防いじゃう。非常にフレッシュな状態が数ヶ月保たれるということで、ご飯の美味しさを維持するために我々が独自開発した容器、佐藤のご飯の、まあ、炊飯の秘密、そしてこういう充填の秘密ということで美味しさの秘密が隠されているわけです。
すげえ、今日近かったら見てみよう。
なんか
そうそうそう、本当にうちの何も黒い筋あるか見てみよう。
こちらがですね、 リーフテスターという、
はい、
フィルムに穴が開いてたりシールの不良があったりしたらそこから雑菌が入ったり空気が入ったりして、そのご飯の品質は保たれません、安全性は保たれません。じゃあこのご飯が絶対にそういった穴が開いてないとかシール不良を起こしないということを 100% 検査することが必要になります。それがこの機械リークというのは漏れるということ、
はいはい、
空気が漏れてないかを一泊ずつ確かめるということで、じゃあ今日は大サービスで穴を開けたものを実際に、排除するかどうかをここでデモンストレーションさせます。じゃあデモンストレーション、はい、これが穴開けたものという印で今つけます、う
ん、はいはい、はい、あんなちっちゃいので
穴開けました。
1個だけしか開けない
、うんうん、でこれを今通します。はい、
あ、出た、
排除されました。このようにですね、製品の安全性を 100% 保証するということも我々メーカーの使命です。これで美味しいご飯、安全なご飯がお客様に提供できる。これが最後の試練だ。
なるほど、
はい、実はここの工場の一つのアピールがこちらになります。太陽光発電、ソーラーパネル、マックス 100kW の太陽光発電を行っていると、まあ、CO2 の削減ということにも取り組んでいかなきゃなりませんので、まあ、全工場に先駆けて今こういう太陽光発電、それから CO2 の、対策に乗り出しているということになりますね。今はね、電力のいろいろ不足の問題が言われておりますので、我々も、まあ、最大限できることということでこの夏の節電に最大限協力していこうと考えております。
なるほど、ご案内ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
すごいな、佐藤さんはもう会議室に帰ってきたらみんな分のご飯茶碗と箸出てるよ。
これは電子レンジでチンも何もしてない、本当に工場で作りたての、ご飯でございますので、
ほら湯気立ってら、ほら、おー、米が美しいの。いただきます。俺もうママのご飯食べれないわ。うめえ。で開発者の赤塚さん曰く、うまいご飯には塩がうまいと。塩、塩ストップってくださいね。
はい、あ、そんなもんだ
よ。もういいんだ。早いな。
それ以上は高血圧になりますから、ね。
出す。うめえ。やっぱりですね、いつもの2倍うまく感じるんです。これなぜか、ね、人間が味覚を感じるのって、あの甘み、辛み、渋み、いろいろありますけど、ありがたみっていうのもあると思うんですね。ありがたがって食べると、何でもそうですが、2倍美味しく感じられる。今日のこの工場リポート聞いたあなたは、ね、玄関開けて2分でご飯食べるときに2倍美味しく感じるはずですよ。そうですね、赤塚さん。
はい、ぜひ皆さんもお食べください。
いやいやいやいや、もうね、お土産も大量にもらっちゃいましてですね、これはリスナーの皆さんに大プレゼントしてみたいと思います。一応私の方で数を把握してるんですけれども、私の計算とホームページでの発表が違っていたら、おそらく愛子さんが持ち帰ったんだと思わせていただきたいと思います。じゃあまた来週。
NEXCO Information。
ネクスコ東日本からドライバーの皆さんに交通安全に関するお願いです。新潟県内の高速道路では5月に入り交通死亡事故が多発しています。今年は死亡事故が5件発生し、8名の方がお亡くなりになっています。昨年1年間に高速道路上の交通事故でお亡くなりになられた方は2名でしたので、これは大変な事態だと言えます。事故の特徴としては、お天気の良い日に重大事故が発生しています。ドライバーの皆さん、走りやすい道路状況であるとしても、運転の際はスピードの出しすぎには注意して、車間距離を十分に取り、余裕のある運転をしてください。また疲れや眠気を感じたら絶対に無理をせず、サービスエリアやパーキングエリアでリフレッシュしてください。前席でのシートベルトやチャイルドシートの着用、お車の事前点検などもお忘れなく。安全安心なドライブを心よりお願いいたします。ネクスコ東日本からのインフォメーションでした。
どうしてだろう、 新緑の季節になるとドライブしたくてうつうつしてくるのは、風が誘うからだろうか、太陽が恋しかったからだろうか、どうしてだろう。
あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。
ということで、一部で大人気工場見学シリーズでございましたけども、今週は、佐藤食品さん、ね、切り餅お米で有名ですよね。まあ、本当開発者の赤塚さん、自分が開発した思い出もあるんでしょうしね、こういうすごいとこ見てほしいっていうその思い出もあってですね、非常にこう熱心な説明をしていただきまして、まあ、我々も本当に佐藤のご飯の1からそうですね、まあ、10まであるとして6ぐらいまでは完璧に理解できたのかなと思っております。では続いてこちら、ヤンキマレポート。今週もヤンキマ特派員の方と電話がつながっております。リポートしてくれるのはこの方です。出雲崎町産業観光課、南波さんでございます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。出雲崎と言いましたら、やっぱり良寛さんでございますよね。
はい、そうですね、
はい。実は我々の番組も去年の9月にですね、はい、良寛記念館にお邪魔させていただきまして、まあそこから見る海は綺麗でしたですね。
ありがとうございます、はい、うちの町なんですけどね、正面に佐渡、右手に彌彦山望める絶好のロケーションで、海水浴とかできる、井の花海水浴場があるんですよ。遠浅で波も穏やかなんで、家族連れには結構人気の海水浴場なんですよね。
はい。それからあの出雲崎って言ったら、あのすごいなんか風情ある街並みあるじゃないですか。なんて言うんでしたっけ、あの、
妻入りの街並みですね。
すごいですよね、あれね。
昔の街並みをかたどってまして、今でもそれが残ってるんですけど、海岸線に約4キロぐらいずっと連なった家がいっぱいある町並みがあるんですよ。ちょうど江戸時代ぐらいの町並みみたいな感じになってますんで、来て見てみると歴史が残ってるなっていう風に感じてもらえると思うんですよね。
多分みんなへーって言うと思うんですけど、もう道路の舗装からも何からも全部違うんでね、
一応綺麗にしてますんで。
そうなんですよ、タイムトリップした感じになります、はい、ぜひ皆さんも ね、はい、見ていただきたいと思います。ところで今、はい、ネクスコ東日本では、はい、ハートフルハイウェイプロジェクトっていうのをやってまして、
はいはい、
まあ、皆さんに、はい、マナー宣言をしてもらってるんですね、
はい、
で、ぜひ南波さんにもマナー宣言をしていただきたいんですが、はい、教えてください。
私は急発進、急ブレーキ、急ハンドルは極力しません。
はい、まあ、やっぱりこう事故の元になるのはその急がつくアクションがね。
そうですね、ブレーキはやむを得ない場合もあるんですけど、まあ、急発進、急ハンドルはもうほとんどしないように心がけてます。
そうですね、これやっぱり周りの人にも迷惑かかりますからね、
はい、そうですね、
気をつけたいものでございます、はい、で南波さんですね、大変恐縮なんですけども、
はい、
ヤンキマネームっていうので、はい、以後ご出演いただきたくてですね。
なるほど。
やっぱ出雲崎といえばですね、はい、やっぱジェロさんじゃないですか。
はい、そうですね、
ね、でなんかこう南波さんのなんか喋った感じの印象から言うと、
はい、
ちょっとちょいワルチックな、ね、ちょっとイケてる親父を想像したもんで、ジェローラモさんで、
ありがとうございます。
今後番組に参加してもらいたいと思います。
はい、わかりました。
はい、
はい、
ということで出雲崎の情報、出雲崎町産業観光課の南波さんことジェローラモさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週のドライブソングでございますが、まあ赤塚さんはじめね、佐藤食品の皆様、新潟の美味しいお米を世にいかに発信していこうかというところで、まさにこれ米で夢を追う皆さんでございますよ。そこでこの曲をご用意しました。米米クラブライスドリーマー。